ラジオお聞きの皆さんありがとうございます。ラジオ高俊です。今回は皆様ご注目毎回いただいている市議会反省会、定例メンバーの野島慎吾議員、
どうもお疲れ様です。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。紫広茂、
どうもこんにちは。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。そして私パーソナリティの北村貴俊と中の人と4名でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ってみんな大丈夫ですか？
いやお疲れ様でした。みんな顔色死んでますね。
お疲れ様でしたね。
長かったね。
もう本当ヘロヘロになってってますね、みんなと顔色が皆さん
で、どうなの首。
いや首ね、回らないですよ、ね、
なんか相当痛そうですよ、
ね、首回らないんですよ。
なんか昨日ぐらいからですか？
そうですね、 2,3 日前からなんかちょっといつもより凝りがひどいなと思ってたらですね、いや数日前からもう完全に動かなくなって、うん、ああもう車の運転怖えなみたいな。
痛めたんですね、首を。
なんかですね、まあ、あの病院行ったんですけど、うん、まあ、要はまあこれが疲労が溜まってて、ちょっとその要は骨と骨の間の椎間板がまあ硬直してますねみたいな話ですね。
気をつけてください。
まあ、薬飲んでくれって、はい、もうなんでかなと思ってるんですけど、まあ、隣の町のね、選挙に首突っ込んでるからな。
なるほど。それで首が。
それ首が回らない。
だいぶ
大変ですもんね。市長選挙の真っ最中ということでですね、本日の収録は、大村市3月議会の本会議終了直後に、ヘロヘロの3人で、お送りをしておりますが、本当に長かったですね。
長かったですね。
長かったわ。まあね、もう、わけかなりのですね、まあ、議論がまあ巻き起こりまして、まあ、と言いますも、まあ、このメインディッシュ2つありましてね。
年度末とはいえども、はい、この2つのこのメインイベントが相当なんか、はい大きな物議を醸し出したん
で、ね、いや、そうなんですよね。まあメインディッシュ、ね、と言いますのはその平成29年度一般会計当初予算ですね。
そうですね。
まあ、大村市のこの29年度4月1日からの1年間をまあどういうふうに進めていくんだというような、まあ、これは市長と、まあ、大村市全体のこうメッセージが込められたまあ事業ですんで、はい、まあ、かなりのこう議論がね巻き起こっていたわけなんですね。まあ、あの特色としてからまあ430億円を超える一般会計当初予算ということで、これがまあ大村市政始まって以来の大型予算というようなこともあります。まあ、ただこれ大型の公共工事がね、これはもう規定路線のものが含まれておりますので、まあこう膨らむのはしょうがないかなというようなこともねあったんですけれども、やはりなんといってもですね、この平成29年度一般会計当初予算、いわゆる園田市長カラーがぎっちり、はいはい、散りばめられているということで、やっぱりこう議論にまあなったというところであります。
そうですね、
数々のですね、本当新規事業がまあ盛り込まれておりまして、まあ、その中でもですね2つありました、
はい、
ラボラボコラボ、
またね、図らずしもラボっていうキーワードが2つの授業に入っています
。ラボラボコラボリサイクル大作戦とチームラボ、は
い、そうですね、
光の、なんですか、アートですか、これがまたね、
ラボラボコラボに関しては、はい、リサイクル、紙を、再生するという新しい機械が、
そうですね、
ということで、はい、九州初めての、
そうなんです、九州初導入
をようと、
そうなんです、そうなんですよね。九州初導入ということで、これはあのエプソンって多分皆さんご存知かなと思うんですけども、
プリンターで有名なね、
はい、そうですね、はい、セイコーエプソン社がですね、まあ、いわゆるこう世界戦略を目視で作られたという新製品でありまして、まあ、これまでもその使用済みの紙を、ね、こう原料としてオフィスで紙をリサイクルする機械っていうのは、まあ、あったんですね。
ありはした。
ただまあそれにはまあこう水をやっぱり使うわけですね。でそのエプソン社のこのペーパーラボという機械なんですが、リサイクル機械の名前なんですが、こう水を使わないという世界初の技術が開発されました。はい、ということで、まあ、これを大村市がまあ目をつけて、2台入れると、2台、
ね、一気にね、
1台2000155万7000円、
構いいね。
いや、2155万7000ですよ。
視聴者と、ボート上に
2台ですね。これ2100万って言ってますけど、800万値引きして2100万ですからね。もうほぼ3000万1台。
2台購入すると安くなっちゃう。
そうそうそう。
プレミアム。
そう、パートナー。
パートナー。
そう、パートナーですね。なんか2台買うと1600万円も値引きしてくれる機械ってそもそもどうなんだよって思っちゃいますけどね。まあ、ディスっちゃいますけど、まあ、そういうそのセイコーエプソン社と、まあ、2台を導入することによって大村氏さんは、まあ、プレミアムパートナーになれますよと。でなおかつ1台800万、1600万円値引きもしますよと、まあ、そしてその、まあ、いわゆる発売前に、ね、導入をしていただけるということなんで、セイコーエプソン社のホームページ、イベントカタログ等々に、まあ、大村氏の名前が載りますというようなことでですね、これあの、まあ、自治体の近隣の自治体はまあもちろんのことなんですが、まあ、民間企業の皆さんとかの視察を呼び込めるんじゃないか、いわゆる大村に人がたくさん集まるんじゃないかと、まあ、大村の名物というかね、
シティプロモーション
そうであります、
の一環、
一環としてですね、
大きな、
まあ、なるわけですね、はい、でまあ、そのシティプロモーション効果と合わせてですね、まあ、この大村市庁舎で使われる紙ってまあたくさんまあ機密文書ですね、個人情報がたくさんまああるわけなんですけれども、これをこうまあまあ今まではまあシュレッダーにかけて燃やしてたわけなんですけど、これをまあ庁内で抹消処理が可能になりますですね。あとはそのこのペーパーラボに紙を入れる前にあの分別をしなくちゃいけないですね、はい、クリップついてないかなとか、ホチキスついてないかなとか、そういう作業も必要なわけでして、まあ、こういった作業を福祉団体の方、まあ、障害をお持ちの方とかですね、なかなかこう仕事が難しいというような方々にやってもらうということで、雇用を創出するというようなことですね。まあ、そういったもろもろのこうパッケージとした事業で、これで大村氏の名前を売っていきたいという、リサイクル大作戦なんですよね、うん、いやもう議会でこれをまあ紛糾いたしまして、
そうですね、当然ですね、
当然ですね、これが大変でした、うん、はい、ま
あ、全部で、3000いくらでしたっけ、ボート上も合わせて、
そうですね、ボート上ではまあ1台買っていただけるんで、まあ、2000数百万で、一般会計、まあ、要は大村市の予算で3400万ということで、まあまあ6000万弱の総予算なんですけどね。
でそれがその一つの、シティプロモーションの一環でもある、
はいはい、
例えば子どもたちやにも、うん、そのリサイクルの大切さを分かっていただく、
そうなんです、
そして、まあ、例えば議会とかの、視察にも、他の自治体から来ていただけるんじゃないか、
うんうん、そうなんですね、
まあ、そのような大きな事業にもつながっていくということで、
う
ん、
そうですね、
その3、4千万のお金が使える、
はいはい、
でもう一つが、
はい、チームラボ、
チームラボ
もうラボラボラボが好きですね、もう、
まあ、でもチームラボはね、多分皆さんご存知だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
昨年も大村協定所に来て、ね、
はいはい、
たくさんの子どもたちが喜んでいただいた事業
で、ね、はい、そうですね、
花と歴史と技術の街のイベントということで、
はいはいはい、
そのチームラボ、
はい、
まあ、有名ですよね、あれね、あ、何でしたっけ、あの人は
猪子さんです、
ね、猪子さん、
猪子さん、猪子さん、
はい、
要するにデジタルアートによる光のイベントっていうことですよね、うんうん、
ですよね、
でそれを大村神社を中心に、
うん、
梅雨の時期に、
梅雨の時期、6月3日から
6月3日から約1ヶ月、
はい、約1ヶ月ですね、
開催するというイベントでございます、
はいはい、
その内容に関しては、まあ、7時半から22時まで、
うん、
まあ、ちょうど勝負の時期ですよね、
そうですね、
花勝負
30日間、うん、
その時に、まあ、光の球体だとか、
うん、
そして、原生林というんですかね、
福島樹層というんですかね、
福島樹層にこういろんな色がつくのがね、
はい、こうする木々っていうことですよね、
そうですよね、
YouTube とかでですね、検索していただければですね、あの皆さんも見れます、私のブログにも画像貼ってるんですけど、
ね、ああそうですね、
はい、ぜひご覧いただければと思いますが、
でそのまたお金が5853万円でした、
これも、はい、6000万円、
6000
万円ですね、来ましたね、チームラボ、
さあこの6000万と先ほどの、はい、約4000万ぐらいのお金、ね、はい、まあ、約9000万、まあ、1億近いお金が、ね、なんというんですかね、
まあ、今までなかった新事業で1億円で2本ということで ね、まあ、かなりこう議会ももうざっぷんざっぷん波高だったわけなんですけれども、まあ、ラボラボコラボについてちょっと私の方からもう少し補足というか、あの担当委員会だったんで、これかなりこう費用対効果っていうところで言われても困りますみたいな事業なんだなっていう、要はこのまあ3400万がその総務委員会というか大村市の負担で、協定事業でまあ2000万ということなんですよね。でじゃあまあ6000万弱リサイクルに使うんですかと、そんだけ経済効果があるんですかとか費用対効果はどうなんですかというようなところを通貨というかお金という形でなかなかもう測れないというようなこれ事業なのですごくやっぱりねあの議論になるんですよね。
ランニングコスト結構かかるんですよね。
かかりますかかります。
1年間に数百万かかって、
そうなんですよね、まあ、これ大体耐用年数5年から7年間だということで、
はい、一応7年保証ということで、
そうですね、はい、まあ、大体まあ年間70万ぐらいからということ、まあ、これだと思ってます。はい、で、まあ、このペーパーラボ、まあ、そもそもはこうリサイクルするオフィスの中で使った紙を新しい紙に生まれ変われます、変わらせましょう水なしでっていうような機械なんで、そもそもこのリサイクルの機能として、まあ、年間ですね大村市の庁舎では1265万枚、1265万枚の紙を使ってるんですね、庁舎ですね。でこのじゃあ ペーパーラボを1年間フル稼働して140万枚、まあ、1割強しかまあリサイクルできないというようなことで、まあ、全部がこう紙を買わなくていいみたいな話ではないわけですね。
1割か
1割強ですけどね。ただこれでその、まあ、要は大村市の情報満載の名刺台紙とかを作るって言ってるんで、全部をリサイクルに回すっていうことでもないわけですよね。あ
の多分皆さんがイメージしてるのは紙を再生するっていうところには、うん、例えば白い紙ができるのとか、うん、あのよく小学校とか中学校で使うようなあの茶色い紙ができるのとか、そういうのではちょっと色がつくんですよね。
色がつくんですね。
ちょっとアイボリーみたいな色の紙が再生する、はい、されるということで、はいはい、だから基本的には名刺とかに使う、うん、
再活用、
うん、ね、あのリユースできるようにということでおっしゃってましたですね、うんうん、
そうなんですよね。で、まあ、これがまあ発売が10月今年の10月から一般発売されるということで、うん、その前にまあテスト機ですよね、いわゆる、ね、まあ、初号機、はいはい、まあ、初号機って言ったらね、エヴァンゲリオン違った、じゃなくて、まあ、やっぱりあの出たばっかりの機械っていうのはなかなかこうね、こうやっぱり故障も多かったりするわけでありますけれども、割高なんじゃないかっていうね、まあ、あの液晶テレビなんとかパソコンなんかもそうなんですけども、どんどんどんどんね安くなっていくっていうような、まあ、デジタル機器はっていう傾向があるんですけれども、まあ、そんな時に買わなくてもいいんじゃないのっていう方もやっぱりたくさんいらっしゃるわけでね。
そうですね。これに関しては、まあ、最終的には、うん、とりあえず、うん、まあ、可決と、
そうですね、
いうことでいいんですかね。
そうです、そうです。あの、まあ、一部の議員からはこれはダメだよということで修正議案が出たんですけれども、はい、まあ、少数その修正議案に賛成した人が少数だったので、原案に戻って賛成多数で可決ということになりました。ただもうその修正議案に戻ったから予算がダメだっていう議員が全員ではなくて7名の議員が修正をせよということで修正議案を提出をしたんですけれども、それが否決をされるわけですね。そうするとじゃあ元の議案に戻るわけです。このリサイクル機器も入った予算になるわけなんですけど、それをもうやっぱりそれでもダメだって言った議員は3名ですから、まあ4名の議員の方はまあ泣く泣く認めたっていうような形にはなるんでしょうかね。
でもね、我々としてはもちろんそのお金をこの時期にこのお金を使っていいのかどうかっていうのを考えたときに、
ありましたね、
やっぱり付帯決議というか、
はいはい、そうですね、
一言物をつけてですね、
はい、
注文をつけ
て注文をつけて可決ということになりました。そうです、その辺も説明が
多分、はい、あの5000万兆、まあ、6000万弱のこれをリサイラボラボコラボリサイクル大作戦なんですけども、地方創生推進交付金というのが、まあ、国からいただけるかもしれないと、これが、まあ、補助率が 50%、
そうですね、
まあ、いわゆる半分は国が持ってくれるかもしれないというようなことで、やりたいというようなことなんですね。でこれ今申請がもう終わってるんですよね、3月でね、
17日
に終わって、まあ、4月に内示、5月に決定というような流れなんですけれども、で、まあ、委員会としては、まあ、はっきり言ってこう分かんない機会なんですよね、見たこともないし、ね、まあ、一部の職員がこう視察をしてきて見てきて、これはもう絶対大村市の知名度アップになるということで、まあ、いわゆるこうボトムアップの事業だったわけなんですけれども、まあ、議会いきなりまあそんなこと言われてもリサイクル機械に6000万かよみたいな、まあ、やっぱり我々はなかなかこう、はい、そうですかとは言えないわけなんですよね。ただここにやっぱりね、こうジレンマというか、でもやっぱりその他方を職員さんにはもっと研修に行って能力を上げろとか提案力を上げろとか、まあ市民のために言われたことだけやってるようじゃダメだよっていうような話もまあしてることは事実であって、まあこのラボラボコラボリサイクル大作戦はまあとある部局の職員がこれ良さそうと思って、まあいわゆるボトムアップの事業だったんで、なかなかこう無限にもできない、まあ 言ってしまえば僕らも見たことないんで、見たこともないものを見たことある人がいいと言ってると、見たことない人たちが、まあ、反対をできるかというとね、まあ、じゃあやらせてみっかと、ただし地方創生推進交付金が取れたらやっていいよと、取れなかったら潔く諦めなさいと。
そうですね、
まあ、討論の中でもう財政家のねプライドをかけて、地方創生推進交付金取ってこいとアッパーをかけてですね、まあ、これ可決をされたわけなんですけど、ね、
でも我々としても、はい、そういう最新の機械、それをジャッジするのも難しい、うん、でそれを多分企画力で、まあ、どうなのかわからないですけども、うん、国のジャッジっていうのも、うん、まあ、一つ聞いてみたい、
うん、
やっぱどれだけいいものなのかっていうことですよね、うん、まあ、国の方もしっかりとその辺は、
う
ん、ジャッジをしていただくと思うので、
そうですね、
やっぱりそしてまたお金がね、うん、半分出るということではやっぱ だいぶ財政も助かりますし、
うんうん、
その辺は私たちとしてもやっぱ国のジャッジを、うん、まあ、横目にと言いますか、うんうん、すごい待ち遠しいですよね、うん、どうなるんですかね、
どうなんでしょうね、
役所の皆さんのやる気と、
うん、僕、まあ、いわゆる議会というのはイエスかノーかをやるところなんですけれども、じゃあもう本当に白と黒くっきり分かれてるわけではなくて、やっぱりグレーの部分っていうのがあるんですよね、うん、そのいいよって言ってる人、うん、やっていいよって言ってる人も本当に大丈夫かなと思って、まあでも仕方がないかな、やって、まあ、やらせてあげようかなっていうような判断だったと思いますね、うん、全体的にはですね、うん、はい、ぶっちゃけどうですかこれ、
うん、
行政の
僕はね、
はい、
先輩議員もおっしゃってましたけど、
はい、
その例えば委員会のお金とかっていうことじゃなくて、
はい、
大村全体的なところを見て、
うん、
このラボラボコラボ、この機械もそうですし、
うん、
イベント、
うん、
そのチームラボのイベントもそう、
うんうん、
約1億あるんですよね、
うんうんうん、
例えばそれじゃあ学校のトイレを、
はい、そうなんです、
全部洋式にしてやった方が子どもたちは本当に喜んでくれるんじゃないとか、
そうなんですね、
やっぱそういうことを言われると、
うん、
まあ、確かにそうだと、
うんうん、
そして今新庁舎の話が出て、
うんうん、
今から皆さんでですね、
うん、
新しい新庁舎を作る、建設するために、
うん、
やっぱりできるだけ無駄遣いを省いて、
うん、
そこに投与するべきじゃないのかと、
うんうん、
そう考えると確かに今の時期にね、
うん、
そのようなイベントティックなものをするようなことでいいのかなっていうのが一つ、
うん、
ただシティプロモーションというのは絶対必要だと思うので、
うんうん、
じゃそれをシティプロモーションは全てやらないのかと言われるとまたちょっと違う方向になっちゃいますよね、角度がついちゃいますよね、
まだ、うん、悩ましいところでしたよね、本当ね、うん、紫議員にいかがでしたこのリサイクル大作戦、
いや
初見としては、
うん、本当難しい判断で際どいところで最後折り合いがついたのかなとは思ってるんですけど、やっぱりちょっと新しいものに新技術っていうものに対して、
うん、
その豊洲の問題もそうですけど、私たち議員がどこまでその専門的な、
うん、
その技術的なテクニカルな面で、
うん、
数値とかバランスそういったものを検証して、
うん、
ジャッジをするのが、
うん、
いかに難しいかっていうのが改めて問われた議案だったなっていうふうに思いましたね、
うんうん、
どうですか、二人は委員長、
そうですね。いや、まあ、これある意味民間企業じゃありえないですよ。
ありえない、
ありえないです。でも行政だからできるのかなっていうところもあるんですね。だって出かけのね、出たばっかりのこういう2000万も数千万もするリサイクル機械を民間企業が買うかっていうと、多分それはもう一部上場企業のもうスーパー大企業が関連会社に下ろすぐらいの話なのかなと思いますけれども、まあ、ただこの行政しかできないようなところ、さっきの野島議員から、まあ、1億あったら要は市内の小学校、中学校、小中学校のトイレ全部洋式にできるじゃんっていう話があるんですけども、まあ、そういうその観点で論じると、まあ、他もいっぱいあるわけなんですよね。じゃあこれはダメでこっちはいいのかとか、あっちはいいのかとか、だからそれとはまあ一概にこう
言えないですよね、
同列には扱えないなと思うんですけれども、うん、まあ、僕はちょっとこうそういう新しい技術をどんどんどんどんこう取り入れていくことによって、いろんなこう、うん、まあ、発展というかね、があるんじゃないかなってちょっと思っていて、まあ、だからいろんな波及効果が出るといいなと思ってますし、どちらかというとこの担当職員の熱さに打たれたっていうかね、もう、はい、これ、まあ、大体僕らが説明を受ける財政部の、まあ、いわゆる職員の方からこのプレゼンを受けるわけですよ。でもみんな本当かよと思ってるんですよね、なかなか難しいんじゃないのっていうような中でも、もうなんか熱心にね、あ、これなんか言われたことだけやってる行政マンじゃないなっていう、
あ、
うん、
そう
っていう感じなんですね。でこのね、ラボラボコラボリサイクル大作戦っていうのも、名前は実はそのプレゼンしてくれた方が考えましたと、ラボラボっていうのはまあ2台あるから、2つの研究室、ラボラボコラボでリサイクル大作戦なんですよと、で今やらなきゃできないんですっていうようなね、まあ、これも一つの新しい市長になってからの、うん、まあ、カラーかなと。
確かに、ね、ただ僕もね、その民間じゃできないというもう一つの理由は、
はい、
やはり例えば私たちも青年経済団体とかに所属させていただいて、
はいはい、
一つの事業をするのに相当な時間を費やしてやっぱり企画書を作るわけですよね。そしてそれでその資料で皆さんにその厚さを、反映させて伝えていく、でそういう意味では結構なんかこう薄っぺらい企画っていう言い方は非常に失礼かもしれません
いやいや、まあ、でもそういうこと、そういう話も出てましたよね。もう説明不足だっていう ね、はい、ちょっと、まあ、いきなりこう唐突すぎるみたいな
んです ね、 そうですね。だから約ね、それこそラボラボコラボと、
うん、
もう一つの事業もそうですよ、
チームラボ、
チームラボも
一緒だったんですよね。どっちか分かんない
ですよね。あれも多分チームラボの皆さんも、会社も、大村市にしっかりとアプローチかけたと思うんですよね、企画書だとか持ってきて、だから私たちにもやっぱそういった、ね、最小限のやっぱ経費で最大限の効果をっていうところでのしっかりとした資料は見たかったなっていうのはありますよね。
これでね、この2台買うからセイコーエプソンがこう企業進出してくれるとか ね、
そ う、 ね
そういうバーターだったらもう3台4台買えっていう話じゃないけど、
急に来て、この短い期間で急に決めろって言われてもってい
う
のが、
そうですね、
それでまた、ね、行政の方たちも、これは地方創生という括りで私たちも企画をまた立てるからと、で国からも予算をいただくような形で何とかやっていくから、っていう意見を聞いたんで、あ、それがもし出るんなら、財政的にも、ね、大切な皆さんの税金を、あんまり使わずに最大限の効果が出るんなら、
そうそう、
それは素晴らしいなっていうことで、
まあ、そこでそれがあったから折り合いをつけれたみたいな ね、 これいきなり全部、ね、自腹でやりますっていう話かよって言ったら、もう絶対取ってきますからと、じゃあ取れるのかよって言ったら、やってみなきゃ分かんないって言うと、ええー、みたいな。
そうですね、
まあでもね、やってみなきゃ分かんないっていうことで、まあ、提案されたものを見たこともないわけだから、じゃあ見たこともない人たちがじゃあダメって言って突っぱねるのかというようなことをするよりも、じゃあまあ条件付きだけどそれをクリアすればやっていいよと、で ダメだったら、まあ、それは諦めろよっていうような、 まあ、本当にこうギリギリの落としどころだったかなっていう気がするんですね。
結果そういう答えになっちゃったんですね、議会としてはそのスタンス
だ
と、ね、
ただね、この取れたらやっていいよっていう決意に強制力がないんですよ、
ね、はい、拘束力はないですね。
拘束力ないんですよね。
付帯決議の面白いところ
ですよね。そうそう、でこれ取れなかったらどうすんだみたいな話なんですけどね。まあ、この辺で、はい、もう一本次回にじゃちょっと回しましょうか、はいはい、じゃあその付帯決議取れなかったら果たして大村氏はどうしてくるのか、はい、そしてその判断を我々はどうやっていくのかというような、う、ね、はい、あのちょっとかなりシビアな話を次回お届けしたいと思います。ラジオ高俊でした、
はい、ありがとうございました。